ウェザーリポート。時刻は1時になりました。横浜気象台から発表されている天気予報をお伝えします。現在神奈川県全域に乾燥注意報、神奈川県全域に乾燥注意報発表されています。スタジオ内も乾燥しています。以上お天気でした。ザ・コーデッツ、ロリポップ。ラリパップ、ラリパップ、ラリラリラリラリパップ、ラリパップ、ラリラリラリラリパップ、ラリパップ、ラリラリラリラリパップ。バリカン。You're my sunshine。送る言葉。You are my sunshine。 続いてはストロークレコーズのアーティストをラジカルランドで紹介するストラジーです。今回はバリカンのボーカル、野堀幸男さんです。こんにちは。
こんにちは。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
今年初めに本当は登場していただく予定だったんですけど、
そうですね、
スマホが大変なことになっちゃったんですよね。
はい、操作不能になりまして
、ね、お電話ができない状態に。
そうです、もう前日の夜に、うん、落下しまして、
うわー、
何も映らないと。
わ、真っ黒な状態です。
真っ黒でしたね。
あら、大変でしたか。修理出してからどれくらいかかるんですか、いのって直ってくるの。
でもその時は即日数時間とかで直していただいたんですけど。
あ、そうな、
はい。
じゃあ無事にスマホを使えるようになり登場。
使えるようになりました、はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます
そして黒くなったのはスマホの画面だけじゃなくて、はい、ご自身の一部分も黒くなったそうですね。
そうですね、心とかお腹とかいろいろあるんですけど
まためた
まあ頭はですね、髪の毛が真っ黒になりまして。
なりましたか。
はい、ついに。
もう野堀さんといえばトレードマークっていう、あれは言っても大丈夫なくらいずっと金髪でしたよね。
はい、3年半くらいずっと金だったんですけど。
そんな長く。
はい、
もう茶髪じゃないですよね、金髪ですよね。
白でしたね。
もうほぼ白、
はい、ほぼ白と言われてました
それが黒く。
真っ黒ですね。
あれってそんなに黒くってちゃんと染まるものですか。
染まりました。なんか傷んでれば傷んでるほど色はつきやすいみたいで。
あ、そうなんですか。
はい、まあ、白だったので入りやすかったんじゃないかなと思ってるんですけど。
あれ洗ってこの白いシャツの首周りに黒いのついたりってまだします。
でそういうの、あと首周りはずっと黒だったので。
あ、
そうそう、刈り上げで、はい刈り上げだったんで、
あ、写真ね見たかったんですけど探し出せなくて、
は
い、
あ、本当ですか。
そう、ライブにね行って野堀さんのその変わった姿を
はい
チェックしてほしいなって思うんですけど、どうですか反応、はい、反応って。
まあなんですかね、やっぱりこういう時っていい意見がよく耳に入ってくるなと思います。反対の人ってそんなに声上げないんじゃないかなと思ってて
まあ直接ねいきなりは言わないでしょうけど。
そうですよね。
でもいい意見が、
はい、
そこそこ届いたら多分、はい、いい意見も伝えない人もいると思うから、思ってていいなっていうでだからいるかもしれないですね、はい。
そうですね、で、まあ、いい意見の方が多いような気はしてるので。
あ、よかった。
そこは安心してます。
それなんでやろうと思ったんですか。結構大きいじゃないですか、ボーカルのトレードマークを変えるって。
はい、まあ、本当一番の大きな目的はもう頭皮でしたね。
あ、体、
はい、
それはもうしょうがないよね、
はい、頭皮への負担っていうところが大きかったんですけど。
あ、そう、じゃあもうこれからは負担なく。
そうですね、もう伸び伸びと育てていきたいと思います
じゃあいいんじゃない、腰くらいまで伸ばしてみても。
でも前でもそうだったんですよ。僕バリカン始めた当初はロン毛だったんです。
あ、長かったんですか。
逆にあのドラムのヒロシ今お乳ぐらいまであるんですけど、
すっごい長いですよね。
はい、うん、でもあいつは短くて僕がそれぐらいあったんです。
あ、そういう歴史もバリカンってあるんですね。
あるんです、いろんな、はい、
じゃあまた一つ歴史が加わったという黒髪
で。そうですね、黒髪で今の髪型は初めてなので。
うん、
はい、
では皆さんにそれを確認していただくライブのお知らせを参りましょう。
はい、3月11日に、
はい
はい、横浜のベーシスというところで、うん、私の弾き語りですね。
あ、これはバンドじゃないんですね、野堀さんが弾き語りで。
はい、弾き語りなんです。
あ、それもまた聞いてみたいな。うん、いいですね。
もう自由に自由に歌ってます。
あ、そして3月はバンド編も、はい、もう一回あるんですね、
はい、3月21日に、僕らの方も渋谷クロールで、
うん、
はい、バンドのライブありますので、
お
ぜひぜひ、
はい、皆さん足を運んで、はい、野堀さんのこの黒髪を見たらもうあとは音楽集中みたいな。
はい、
ね、楽しんでください。
う、ね、はい、もうあの最初の出落ちだけでいいので、黒髪はもう。
あ、そうなんだ、ちゃんと落ちるんだ、よかったですね。
いや、落ちにはならないです、ごめんなさい。
でまた3月といえば卒業シーズンじゃないですか。
はい、
でもこのバリカンの卒業ソングっていうね、旅立つ方がいたりとか、
はい、
新しいスタートを切る方とか、もういろんな方にぴったりな You're My Sunshine、
はい、
今すごい人気ですね。
ありがとうございます。
あの MV も出てるんですよね、あの配信されててね。
はい、
これをじゃあ卒業シーズンにぴったりの曲を皆さんに聴いていただきながら、
はい、
今日は野堀さんとお別れになります。
はい、
はい、そして野堀さん、
はい、
ね、あのね、野堀葉堀のコーナーをはじめ、
あ、はい、
ね、いろいろありがとうございました。
いや、本当こちらこそ大変お世話になりました、
は
い、
こちらこそ、はい、また何かお知らせがあったらね、深夜のロックラッシュレディオもありますので、
はい、
ね、お待ちしてます。
はい、
はい、では、
はい、
これからのシーズンにぴったりの曲紹介お願いします。
はい、バリカンで You're My Sunshine。
バリカンボーカルの野堀幸男さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。You're My Sunshine。
違う。 地獄。
三度の飯より金金出せ出せ、俺はそうはならねえ。一歩一歩重ねてきっと来世でまた会おう。
リズミックトイワールド
最後に笑うのは俺に決まっている。
地獄
みたいな俺の生き様を。
話はしないよ、
話さないでね。
このままずっといつまでも。
三浦京子&ハニーシックスが大阪を歌いました。
二人の世界
大阪ナイト。
大阪大阪ナイト。
金曜の午後はラジカルランド、今週も生放送でお送りしています。ラジカルランド、続いてはゲストコーナーです。番組初登場、演歌歌手杉本健太郎さんです。
よろしくお願いいたします。
はじめまして。
はじめまして。
お待ちしておりました。
ありがとうございます。
CD のジャケットを見て、はい、どんな方がスタジオに来てくださるんだろうと思いましたら、
はい、
もうエグザイル。
ありがとうございます。
どうしても演歌っていうと、はい、こうねえ、もうちょっと白い靴下が似合ったり、ね、白いシャツがという感じのイメージがどうしてもこう固定されちゃってるんですけど、
はい、
シルバー似合いますね。
ピ
アス開いてますね。わお、
ありがとうございます。
期待の大型新人、
はいはい、ありがとうございます。
で今 CM でお送りした三浦京子&ハニーシックスの三浦春夫さんプロデュースで、
はい、やらせていただいてます。
そうですか。
ありがたいです。
演歌歌手として何年くらい、
は
い、
演歌歌手としては19歳でデビューしたので、
はい、
その時はまだメジャーではなかったんですけども、なので2年ですかね。
そうですか、はい、プロフィールを拝見いたしましたら、はい、サラブレッドでいらっしゃる。
そうですね、一応、はい、
あら、
そうなってます。
おじい様が民謡歌手、
はい、民謡だけの民謡歌手でやってまして、で自分の父親が、民謡歌手から出て、で今は演歌をやっております。
いや、現役で、
現役でやってます。はい、
あ、ちなみにお名前お聞きしてもいいですか。
山川大輔って言いまして、東北の方面が結構強いですね。
お聞きしたことあります。
あ、そうですか。
そうですか。
ありがとうございます。
どうですか、もう自分も歌の世界に、はい、演歌の世界にって言った時に、
はい、
なんて言ってくれました。
まあ息子だからそんなに顔には出さなかったんですけど、裏から聞くとなんか喜んでたよとか、言ってたので。でも自分自身も演歌でデビューした時は演歌あんまり好きではない方だったので、
見た目からそうですよね。
最初はちょっと難しくて、
皆さんエグザイルですよ。見た目が。あ、そうなんですか、は
い、それからデビューして、いろんなジャンルをちょっと勉強した時にやっぱり演歌の深さというものを知りまして、はい、どっぷりとハマりましたね。
最初は演歌じゃなかったんですよね。
そうですね、最初は、デビューしたのは演歌歌手としてデビューさせていただいたんですけども、自分が好きなジャンルっていうのが本当は違ったという、誰にでもあるんですけども、そういうのは、ただやっぱり嫌いではないものなので演歌も、それでやっていくたびになんかこう好きな気持ちが芽生えて、はい、
日本の心ですね。
そうですね、
日本のジャンルですね。
そうですね。
で CD いただいて、
はい、
まず聞かせていただいたこの第一印象が、
はい、
おーっていう感じでした。
ありがとうございます。
すごい。
で
その感覚を今から皆さんにも味わっていただこうかなと思いますので、三浦春夫さんのプロデュースで作曲も春夫さんがされてるんですよね。
はい、
曲紹介をお願いいたします。
はい、サムライという曲をお付けください。
お聞きの放送はラジカルランドです。
夕焼け赤トンボ、エゴマが回る、紙芝居の太鼓が響く路地裏。男にも天下から教わり、人生がもしやり直せても悪ガキでいい。金で買えない人の心が痛いくらいわかるやつはどこに消えちまった。どこで生きても忘れるなよ。俺もお前も侍。星空を見上げ、おふくろに聞くよ。人に誇れる男に俺はなれたか。悔しさや貧しさに泣いた日々、人生がもしかけっこならば二番手でいい。派手な花道歩くよりも見栄も張らず好きに生きる路地の花になろう。俺の人生悔いはないさ。泥まみれのどこでも夢の続きの幕が上がる。悪ガキたちにどこで生きても忘れるなよ。俺もお前も侍。お聞きの放
送はラジカルランドです。杉本健太郎さんで侍でした。ステージに立たれる時も、
はい、
このジャケットのように黒いスーツ黒いシャツ、
そうですね、
オールブラックで、
はい、基本このスタイルで行こうということで、ひげも生やしたまま。
あ、そうですよね、はい、あまりにもこう馴染みすぎておひげに触れるの忘れてました。なかなか、はい、そういうタイプのおひげを生やされている演歌歌手の方いないですよね、
はい、いないですね。
あのね、違う、はい、もっとおしゃれひげっていうんですか。
そうですね、
そのファッションひげっていうの、はい、すごいですね。
はいないですね、今までで。
インパクトありますよね。
ありがとうございます。
もうそれは自分でこれでスタイルでいきたいんですけど、はい、っていうふうに決めたんですか、それとも言われたんですか。
これは本当みんな意見が一致したことでして、三浦さんも。
あ、そうなん
ですか、はい、で、まあ、このまま行っちゃおう ということで、うん、侍のその男らしさにこうキャラクターが合ってるということで、うん、このまま行こうということで始まったんですよ、これが。
そうですか、はい、で今お聞きいただいた CD リリースされたのは、
はい、
いつ、
1月の24日にデビューしたので、
はい、
それからずっとこの格好で、この格好でやらせていただいてます。
自分で笑っちゃってる。いや、ものすごく私は目立って、はい、斬新で、はい、新しい風がこう吹いて
る
んだなっていうのを感じて、
はい、
あと好きな歌手がボーイズトゥーメンと。
そうなんです、
すごいですね、
はい、洋楽も好きでして。
あ、歌ったりもしますか？
そうですね、
あ、カラオケ行ったりとかも。
カラオケも歌いますけど、まあ、あのイベント自分の歌う時にでも、あの1曲ぐらいは、はい、R&B は入れてます。
それは聞いてて、はい、いろんなジャンル楽しめて。
そうですね、
今ね、あの、はい、SNS が盛んじゃないですか、はい、盛んじゃないですかって言ってる時点で私がもうすごい昭和の話なんですけど。あ、お子さんお持ちの若いお母さん、
はい、
多分ご本人よりも若いお母さん、はい、20代くらいの方が、
はい、
たまたまステージをご覧になったらしくて、
はい、
こういうタイプの演歌の歌手の人もいるんっていうので驚いてこうつぶやかれていて、かっこいいって書いてありました。
ありがたいです。
ファンの方やはりそういう声届けてくださるんじゃないですか。
そうですね、言っていただけるんですけども、あのイケメンとか、
うん、
だけども、あの自分ってモテたことが一度もないんですよ。
あるある、イケメンあるある、そういうこと言うよね。
本当にないんです。本当にないんです。顔がちょっと、
うん、あの、私それ福山雅治さんが言っても聞いた。絶対嘘。
なんかジャニーズ系だと、あの、あ、分かるって感じはあるんですけど、本当なんかいかつい感じになっちゃってるんで、
あ、
顔が。
なるほど、
はい、
わ、逆に、
はい、
下の世代の同性に受けませんか。
そうなんですよ、あの
兄さんって感じ、
はい、男の方にモテるんです。いや、そういう意味じゃなくてですね。
了解、了解です。
そうです、
はい、あ、分かります。
はい、
かっこいいからファッションとか髪型とかを真似してみようかなと思っちゃうのかもしれない。
ありがとうございます。
それも特技が少林寺拳法柔道って、もうそこからして、はい、こう見た目だけじゃなく、
はい、
こう習ってることも、
そうですね、
ザ・メンズじゃないですか。
もう少林寺はあの3歳からやってたので。
す
ごい。そうなんです。
柔道何帯ですか？
まあ、あの 黒です。
あ、
中学校高校柔道部に。
うわ、はい、すごい。私もちょっと柔道やってたんですよ。
あ、そうですか。
2年間くらいという近所に道場、はい、東海大学が近くで、あの平塚の、
はい、
でそこの先生があって、
はい、
入ったはいいんですけど、
はい、
大学生ばっかりで指名、小、もう中学1年ですよ、指名られ落ちまして。
そうですよね。
やめました。すごい。
そうなんですよ、
柔道もやる、で民謡演歌を歌えるエグザイル風の大型新人、はい、もう多分皆さんの頭の中でこう
混乱してますよね。
いや、そのイメージ間違ってないと思います。でシルバーのネックレスが似合
う。ありがとうございます。
これから、
はい、
その位置で、
はい、
どんなことをやっていきたいなと思ってますか？
そうですね、今あの本当なんて正直言うと演歌界っていうのはだんだんとこう落ちてきてたんですけども、人気的なものがですが、今あの福田光平さんとかですね、三山さん、山内圭介さんとかがあの頑張って盛り上げてくれてるんですけども、まあ、それに自分も一緒になってというのはちょっとまあ行きがってる感じにしますけども、まあ、またがって一緒に盛り上げていければなと、まあ、そのためには若い方にもこの演歌の良さを知っていただかないと、
うん、
この日本の宝みたいな歌、うん、演歌がなくなってしまうので、まずそこをちょっともっと皆さんに知っていただきたいなと、
うん、
人気をもっと上げたいなと思っております、
うん、ね、そういうなんか別のスタイルをしてまたひときわ目立って、
はい、
これから活躍されるのはもう間違いないなって
感じが、ありがとうございます、頑張ります、
伝わってまいります、はい、さ、この、 あの侍なども、
はい、
iTunes で配信されてるんですよね、
はい、配信されてますね、
うん、今ね CD はもちろんなんですけど、そういうダウンロード形式で、
そうですね、
音楽を楽しまれる方が非常に多くて、もその時点でいろいろ変わってきてはね、
そうです
ね、いるんですよね、
はい、
ぜひ杉本健太郎さんです、
はい、
iTunes でゲットしてください、
はい、よろしくお願いいたします。
またステージもこういろいろなところ回られてますので、はい、ホームページなどチェックお願いします、
はい、よろしくお願いします。
では最後になってしまったんですが、はい、北の親子船、はい、これはカップリング曲なんですが、
そうですね、
これを聞きながらお別れなんですが、はい、まずこの北の親子船というのはどんな内容の曲なんでしょう、
はい、この曲は侍とはちょっと違いまして、侍はどちらかというとこう若者にも受けるような、
うん、
若者に向けたような歌なので、ですが北の親子船の方は少しちょっとノリのいい演歌調が強い曲となっております、うん、拳もちょっと強めに入ってますので、うん、ちょっとこう楽しんでいただけるかなという曲に仕上がっております。
秋田出身の杉本さんが北の歌を歌うと、
はい
はい、またぜひ、
はいね、ありがとうございます、はい、
今日はどうもありがとうございました。それでは杉本健太郎さん、北の親子舟を聞きながらお別れになります。今日はありがとうございました。
赤い夕日に問いかける、男かくもの鹿島立ち、待ってておくれふるさとの飾る、その日まで。やめろ、おふくろさんが泣いて仕方、港の路地をくれたあの日を笑うように、ネオンしぐれが
身を責める、
人のできない仕事をやると誓う旅路の香りに故郷が浮かぶ 男鹿半島の遅い春。豆で暮らしているのやら、親父あなたの後を追いながら、同じこの道俺は
午後は RL1485 ラジカルランドにお任せ。新曲から思い出の一曲までリクエスト受付中。 JORL1485 ラジオ日本小田原放送局ラジオウエストラジカルランド、今週も生放送でお送りしています。お相手はユッキーこと伊藤ゆきです。メールいただきました。厚木亮さん、あら、どうすればいいですか。シリーズを始めてくださった方ですね。厚木亮さん、今日は新人さんと外回り、今お弁当買いに行ってもらってる、閉じる。せっかくの金曜日なのにおちおちバカみたいな番組にバカみたいなメールを送っていられないよ。はずいからいつもみたいにでっかい音でユッキーのラジオをかけてられないよ。どうすればいいですかとか言ってらんないよと。あら、それは大変。お仕事で新人さんと、ということは先輩として指導しているということですよね。うわ、それはね、死活問題よ。ラジカルランド聞いたら、まあ、今回だけ我慢だね。ラジカルランドから何も出ませんから。今、そう、そこを大切にしてください。さあ、続いては馬車道の馬車馬さん。あ、東山公園で今日も聞いてくださって、ね、菜の花もうだいぶ終わりに近づいてるかなって感じのようですね。あ、そう、番組ね、3月30日をもちまして終了いたしますとお知らせをさせていただきましたら、こんなメールくださいました。番組を終わらせるのに勇気がいったと思います。今年のベリカードが総集編だったので、もしかしたらと思っていたらその通りになりました。残念ですが残りもゆるくやってください。ところでベリカードはいつまで受け付けますかと。ねえ、この総集編っていうこと自体でもしかしたら、ああ、分かっちゃうかなと思ったんですけど、そうしたかったんですよ。したらすんごいいっぱいあって、すんごいちっちゃくなっちゃったんですね。一個一個がね。はがきなので、そこにもう何十枚っていうベリカードの絵を貼り付けるもんですから、虫眼鏡で見てね。で、このベリカードいつまで受け付けますか、4月以降どうなるんですかといただいたんですが、4月以降ちょっと私も分からないです。ごめんなさい。分かり次第ね、分かったこと、もし放送やってる時に分かったらお伝えできるんですけど。で、ベリカードはラジカルランドのベリカードとして発行していますので、ラジカルランドが放送のある3月30日の放送分まで OK でございます。それ以降はきっとラジオ日本のベリカードになると思われます。3月30日の放送、もうこうなったらネットで聞いたでもいいですよ。家でネットで聞いたんでベリカードって言っていただいて、全然送ります、送ります。あの、暖かいところでね、ぬくぬくして聞いてください。メールご紹介いたします。今日はね、ちょっとラジカルランドからお知らせがあったものですから、それに対して、ね、すいません、送っていただいて。扇町の鈴木さん、こんにちは。暇つぶしのどうでもいい番組がなくなる。そうそうそう、そうこだくっちゃ、そうなんですよ。どうでもいい番組の限界ってあんのね。そうなんですよ、ごめんなさい。
い、ね、こんな緩くてね自由な番組そうないですよね。いやー悩みましただけどねっていろいろね考えたですけどね、多分ですけど私はなんか見えないゴールに向かってひたすら頑張るっていうのをやり続けていったので、こう目標っていうかやることがあったんですけど、多分一番辛いのスタッフかなっていうのは感じるんですよね。スタッフに元気出してのメールラジ2号が多分一番辛いかな。送ってやってください。お、続いてよろずやさんからのメールなんですけど、あ、ありがとうございます。放心状態と、あ、残りわずかとことん付き合わせていただきますと、その他のメッセージもじっくり読ませていただきました。よろずやさんありがとうございます。ダニー・ウィリアムスで White on White。
Blue velvet ribbons on her bouquet。 White on White。